毎週土曜0時に配信、45分間お届けするレクリエーションポート。
この番組は身の回りの些細な出来事や世の中で起きている様々なことに独自の視点でスポットライトを当てながら、よりよく生きていく術を模索する思索聖地ポッドキャスト番組です。
お相手は私、武藤翔馬と
小宮宮子です。
この2人でお届けします。2022年1月15日配信です。
はい。
ポッドキャストアワードが、ノミネート作品が発表されてるみたいですね。
そうですね、今日ってまあ金曜日なんですけど、されてましたね。はい。
我々レクリエーションポートはですね、なんとノミネートされずという。
いや無理でしょうこれ。
そうですね。
いや見ました、どんなものか。
なんかそうそうたる面々と言いますかね、
結構そのついに、なんて言うんでしょうかね、商業的になったな、あまり言うと怒られちゃうけど、いやもうちょっとかなわないところなんだなっていう感じしちゃいました。
なんのまあでも正直レクリエーションポートにはまだ早いと思って。
いやもちろんもちろん。
だけどそう、まあ推薦してもらえたりっていうのもあったんでね、ありがとうございますという感謝の気持ちですね。
そうですね、ポッドキャストアワーズかな、これ、まあ、あの企画は日本放送さんなんですよね。で協賛が Spotify とか Amazon Music、 アンカーと協力、レディオトーク、スプーンとか、まあ、その他もろもろなんですけど、まあね、音声配信業界を盛り上げるためのものであるということは認識しておりますが、
視聴者の投票っていうの、リスナーズチョイスっていうのが、まあ、これ配信してる現段階ではまだ発表されてないですけど、まあ我々は入ってないでしょう
あのちなみにこれ、あの王道みたいなのがあるんですよね。
まあそうですか。
あの要はその過去のアワーズで受賞した人は、その、まあ、レジェンドとして扱われると。
殿堂ね、王道じゃなくて殿堂入りってやつね。
殿堂入りってやつね。だからその新しい人たちをこう発掘してくれるものではあるらしいんですが、とはいえね、この海は広いですよ。
そうですね。
ま
あ別に誰かに評価されたくてやってるわけじゃねっていうか、
なんでそう、
俺らは俺らのポッドキャスト配信するだけっつうかそういう気持ちでやってるんで。
あれなんじゃないの、多くの番組がそうやって言ってんじゃないのうちだけじゃないと思うよみんなそう言ってるでしょ多分。
それでいいと思いますよ
まあね、でもこういうね、こうモチベーションと言いますか、他のポッドキャストを知るきっかけでもありますからね。
そうですね、それにまあ参加できる祭りがあるなら参加するぜっていう感じなんでね。そうそう、
であくまでねここの評価だし、関係ないし
と言うとなんか残念がってるみたいなニュアンスに聞こえますけど
まあそうね、
はい、なんで推薦してくださった方とかね、あのいつも聞いてくださってる方、ありがとうございますというふうに改めてお礼を申し上げたいと思います。はい、ちょっと仕入れた情報によると、超高層ビルより大きい小惑星が1月19日に地球に再接近するっていう。
それもうすぐじゃないですか。
すぐなんですよ。最接近っていうのは最も接近するっていう意味ですね。はい。
接近する、まあ
もう近づいてくる、近づいてるよっていう。
別にぶつかるわけじゃないですよね。
ぶつからないように助けてくれてるっていう、あの NASA とかその宇宙飛行士の人たちが、っていう記事を見つけたんで、これはちょっと話さないとなと思って。
それ誘導してるってことですか？
あの事前にもう調査してるみたいなんだよね。
はいはいはい。
でその小惑星っていうのも、あの個体として識別してるみたいなのよ。名前が7482/1994PC1 って書いてあるんだけど
もう名付けられてるんだ、すごいね。
っていうのもう観測されてるみたいなんだよね。で大きさとかも 観測されてるし、
うん、
スピードも観測されてるみたいなんですよ、
うん、
あの198万1398キロメートルの距離を
分かんないな、
7万415キロの速さで通過する。
全然桁がもう分かんない、
ね、何その速度みたいな感じなんだけど、
よく分かんないね
っていう、まあ近づいてくると、でまあ多分事前に把握してるんだよね。
はいはいはい。
で一応その地球には衝突しないよっていうのが分かってるから、
うん、
まあそれをこう NASA はツイートでお知らせできるわけだよね。
待って、ツイートするならお知らせしないの？
え、どういうこと？あ、衝突するならってこと？
衝突するなら
それお知らせしたらだってみんなパニックになっちゃうから。
あ、そうか、アルマゲドン的な感じだね。
そうそう、もう肉眼で見えるレベルになったらお知らせされるんじゃない？
やばいよ、怖いよ。
まあそうならないように事前にこうね、宇宙行って調べてくれてるんでしょ？
そっか。
まあ一応今回のはね、あの地球から120万マイルの距離を安全に通過するっていう風に書いてありますけどね。すごい。でもそのサイズ感的にね、スカイツリーの 1.5 倍の大きさっていうから、潜在的に危険な小惑星には分類されてるらしいと。
よくさ、結構その小さい惑星というか、まあ塊でも落ちると大変なことになるっていう、言うじゃないですか。
そうだね、ちょっと前にロシアだっけ、あったよね、
うんうん、
落っこちて衝撃波で一体のもうガラスとか割れちゃって怪我人がいっぱい出たみたいな、う
ん
う
ん
う
ん、って考えるとね、そんな大きいものがそ
うそうそうってなったらもう、
うん、
終わりでしょ多分。そう
終わりって言わないでよ。
終わりでしょそうなったら、
うん、
まあでもね、その宇宙飛行士とか研究者の人たちがチェックして、
うん、
潜在的には危険だけど、
うん、
まあ、衝突はしないから大丈夫だよ、
大丈夫だよって。
でまあ空が暗ければ望遠鏡で見れるんじゃないっていう話だそうですよ。
そっか、
うん、
そういうのってもう物理学的に安全だということですよね、法則として大丈夫だよって、
うん、そうそうそう、
だからそいつに意思があったら大変だってことだよね、
うん、そう、やっぱこっちみたいな感じでね。
そうそうそう、怖いね。
そう、
助け合いか、まあ、助け合いというか助けてくれてるよね私たち何も助けてないもんね。
そうだね、
うん、
そうなっちゃいますね。
助けてもらってますね、
うん、でね、まあ、これに付随して、まあ、他にも興味深い記事があったんで、おいおいそれも読んでこうかなと思うんだけど、まあ、とりあえずその接近する時間は、はい、アメリカの東部の時間だと1月18日の午後4時51分頃、
うんうんうん、
で日本は19日の午前6時51分頃。だこう眺めてたらもしかしたらね、肉眼じゃ見えないか、なんかそういう望遠鏡とか
で
見てたら見れるんじゃないかみたいな話で、
そうですか。
でそれに付随して、まあ、小惑星がに日本じゃない地球に衝突する可能性はもうずっとあるわけじゃないですか、
うん、まあ言われてますよね、うん、
でなんか SF チックだなと思ってたんだけどさ、
はい、
なんでそう思ってたんだろうなってふとハッとしたんですよ。
ふとハッとした。
だってさ、
うん、
過去に一回落ちてるじゃん、氷河期の時、
うん、恐竜さんの時ね。
そう、もう事実として一回起きて大変なことになってるわけだよね、
うん、
だから普通にありえない話じゃないよねと思って。
まあある話ですよね、うん、
っていうのをふとこう、あ、なんか絵空事じゃないのに、
うん、
そんなわけないってどっか思ってたなと思って、
うん、そうね、
うん、でね、あの9月から、
うん、
その衛星の軌道を変える実験をするらしいですね、
うん、衛星ってことは
小惑星や彗星の衝突から地球を守る取り組み、
うんうんうんうん、
プラネタリーディフェンスっていうのが、
うん、
あの今年から本格化するらしいですよ。アメリカの探査機の DART が9月に小惑星に体当たりして軌道をずらす初の世界初の実験をすると
体当たりすんの？
そうだよ、
すごいね。
そうでしょ、すごいでしょ。もう だからアルマゲドンみたいにね、いや、まあ、友人じゃないと思うよさすがに、ガンダムみたいにえいみたいなのにならないと思うけど、その探査船をぶつけてその軌道がどれぐらい変わるかっていう実験をするらしいですよ。
それ衝撃としては相当でしょ
う。まあそのぶつけてそのクレーターを観測してどれぐらいの影響、その軌道とかに影響があるかっていうのを調べるみたいだね。
なるほどね、
で過去にこれも一回やってるらしいんだよね。あのはやぶさ2っていうの、一時期ねはやぶさすごい湧いてましたけど、あの小惑星リュウグウっていうのに重さ2キロの鉄の塊、金属弾を衝突させて人工クレーターをもうすでに1回作ってるらしいですね過去に。でまあそのクレーターの状態と軌道のズレを合わせて調べることで、地球の防衛に役立つ知識が得られるんじゃないかっていうことでやってて、まあ、今回その9月からやるのにそのはやぶさ2の研究の人も一緒に携わってるということで、なんか原始的だけど壮大なスケールでやってるよね。宇宙物理学とかってすごい難しいんだろうけど、でも単純にそのなんとなく想像はつくよね。あの、引力とかが軌道とかがあるからさ、まあ、ある意味その原始的発想になるのはそれはそうかっていう感じだよね。ほんのちょっとずれただけで、あの地球に当たるコースは避けられるみたいな。
まあ角度とかってそうだもんね、距離があればあるほどそのまあ当然だけどね、私たちね文系ですから分かんないけどさ、ちょっとのズレで最終的にはそれがどんどんどんどん大きいなズレになるわけだから、まあ、そう思うとその最初の時点ではほんとちょっとした角度もシビアに考えなきゃいけないということを。
あれでアルマゲドンはさ、なんか大きすぎるからずらすにもなんか爆発させて小さく
して、あれは散らしちゃったわけでしょ
みたいな感じだったよね。一回なんか割るみたいな感じだったよね確か。
ああそう
か、でかいのを割ってずらして、でもそのずれ切らないからそのもう割った方の片方も爆破して軌道をずらすみたいな感じ。
あ、そうだったっけ、
だったような気がする。確か、なんかねえ、映画の世界でしか想像できないけどさ、これ人間に例えるとさ、例えば目の前でさ、もうよちよち歩きの赤ちゃんがいたとして、
赤ちゃんがね、
でそこの50メートル先から力士が全力で走って
くる、近くないちょっと近い、ね、もうちょっと前から予測しようよ。
いや それが分かったらさ、もうだって赤ん坊ひょいって避けちゃえばいいじゃん
あそっか、
でも地球はひょいって動かせないから、
なるほどね、
なんならもう走ってるよね、50メートル先のスタートを切って出て、どすどす言う、何だろうって見たら、あ、力士走ってきてるみたいな、で目の前に、赤ん坊いるみたいな時でも、あ、ぶつかっちゃうって時にも、もうピョンって小宮さんが飛び出して力士に体当たりして、もうあの勝てないけどあのちょっと方向をずらして、い
や子供だとさ持ち上がるじゃん、だ持ち上がんないって分かってるから、それが子供じゃないんだよね。
いやでもさ、
すごく重い子供なんだよ、
すごい
だから動かせない子供なのよ
母なる地球をすごく重たい子供って表現する、
もしくは子供がいたとして、力士がいたとして、小宮はそれのなんかすごい 何億分の1ぐらいのミニサイズなんだよ。
あれはベビーカーに乗った子供はどう、ベビーカー、いやベビーカー乗ってたらさ、ベビーカーごと持ち上げるはできないじゃん。
いやできる、
えー、
だって階段とかやるじゃん。
まあ、とっさにだぜ、
とっさ、それじゃもう50メートルじゃないよ、
50もう気づいたら30メートルの距離だよ、
もうすごい近くに、しかもめちゃくちゃ速い力士でしょ。
めちゃくちゃ速いかは分かんないけど、普段の稽古がかなり真面目に取り組んでる力士だろうな
突っ張りのポーズで来るわけだね、
エネルギーもあるよ、ちゃんこいっぱい食べてるから
どっちが速いか分かんないけど、まあじゃあ仮にその赤さんに関しては、まあ触れる余裕がなかったということで、 そっちにしかアプローチできないと。
で、人間心理としてどう、うんうん、なんかとっさにそういう状況になったら僕はね、なんか赤ん坊キャッチとかってできない気がするんだよね。その来るのを止めなきゃみたいな方になる気がするけどな。うん、
まあ、その
どうですか、
その地球と隕石の大きさで言えば、うん、多分地球の方が大きいってわけでしょ。
まあそうだね、まあ、
たかがって言ったけど、スカイツリー2つ分みたいな感じなわけでしょ、
うん、そうか。
だからあの例えば、
うん、
その威力で言ったらですよ、
うん、
そのパワーで言ったら、
うん、
その力士じゃなくてその赤ちゃんが歩いてて、
うん、
向こうから電車がやってくるぐらいの感じなんじゃないですか。電車がやってきて、あ、これはちょっと不謹慎だね。
そうだ。
でもさ、その守らなきゃいけないわけだからさ、
うん、
もうあの小宮的には赤ちゃんを救う方が先になっちゃうんだけど、どうしたらいいの、
うん、じゃあ変えよう、うん、向こうから100メートル先から力士が、
うん、やっぱり力士なんだね。
全力疾走してきて、うん、力士はもうあの稽古だから、
うん、
もうすごい頭がいっぱいで周りが見えてなくて、
うん、
走ってく先には、うん、あのダンプカーがうーんってこう、
あ、なるほどね、
来てると、
うん、
でこのまんまじゃ、うん、ぶつかっちゃう力士とダンプカーが、
うん、なんだわけわかんない
っていう状況や、うん、で、
うん、
ダンプカーは気づいて、うん、うーんってこう一回止まったんだけど、
うん、
力士はもう真面目だから
間に合わないんだね。
そう、気づいてない、
うんうんうん、
まだ目の前先にダンプカーがあるっていう、
うんうん、
でこのまんま力士が走ってったら、うん、ダンプカーにぶつかっちゃって、
うん、
まあ力士大怪我しちゃうと、
うん、まあダンプカーもね大変なんだよね、
う
ん、きっとね。
そうだな、相当なパワーだからな、うん、グシャーンってなっちゃうと、
なっちゃう
っていう場合、うん、そしたらもう力士の軌道を変えるでしょう、う
ん、どっちがどっちだかよくわかんないけどさ、
うん、地球がダンプカー、
まあまあ要は動かせないものと動かせるもので、
そうそう、
動かせるものの方を動かしたいということだよね。
そうそうってなったらこう、はいはい、とっさに、
うん、
もうだってダンプカーはさ動かそうと思ったら一回停車してるのはさ、
そう、ね、
またグーンって動くの遅いじゃん、
うんうん、
だから
ましてその運転手がちょっとダメかもしれないもんね。
そうそう、
うん、
もしかしたらガチャガチャパニックになってガチャガチャって、
ね、
ああってなってこう、
ね、うん、
もう鍵もじゃらんって落としちゃって、うん、ああってなってるかもしれない。
なんで落ちるのか分かんないけどそう、ね、
っていう状況で、うん、あ力士危ないって時に、うん、もうとっさに小宮さんがバーンって力士に体当たりしてもちろん小宮さん吹っ飛ぶと思うけど
自分を犠牲にはしなきゃいけないよここで、ね、
吹っ飛ぶけど、うん、力士もその当たったのではってびっくりして、うん、ちょっとよろけてダンプカーに当たる寸前のところでちょっとこう
なるほど、ね、
右か左にこうずれて、
うん、ちょっとね
うーってなってこう衝突を避けるみたいなことはできるんじゃないの。
ありがとうございました、ね、うん、まあそういうことだよね、
うん、ちょっと遠回りしすぎて何の話か分かんなくなってきたけど、
いや分かんない、でも今分かった、その動かせるものと動かせないものがあったんだね。
そうそう、
うん、でどっちかっていうとその小惑星が動かせるものだったと。
そうそう、
うん、そういうことだよね。
そう、
うん、
でなんならねその動いてるってことはさ、
うん、
ちょっとぶつかっただけでも、
うん、
軌道はねこうフラットするからね。
そうだね、可能性はあるよね。
で宇宙だから一回フラットなったらさ、
うん、
こう人間みたいに元の姿勢には戻れないわけでしょ、
うんうん、
もうフラットになったその先に行き続けるみたいな、
うんうん、
っていうことだよね。
うん、なるほどね、
うん、
まあ人間模様と一緒ですね。
あ、そうですか、
うん、変わりやすいのは自分じゃないですか。
あ、なるほど、
うん、影響を与えやすいのは変われる方をまず変わらせるという。
なるほどね、
うん、自分を変えるということですね。
まあでもこっちは隕石の軌道を変えさせてるけどね
そうか、相手を変えてんのか
そうだよ、
そうか、
相手に影響を与えるアプローチをしてるっていうことだね、
うん、まあそうですね、
うん、
それをやってくれてるんだ。
やって一回試して9月からもう本格的に、うんうん、あの何かあった時にそれで対応できるようにこう実験をしていくっていう。
いやすごいですね。
地球防衛の話ですからね、うん、すごいね。全然助け合いでも何でもない、助け合いじゃない一方的に本当助けてもらってるって。
まあでもその国で言えばさ、うん、まあなんだかんだね、こう世の中から戦争というものはなくならないですけれども、うん、いざとなったら、
うん、
ね、地球人類みんなが一丸となってやらないといけないということですよ。
そうですね、
そういう意味では助け合いだと思います、う
ん、こんな時に争ってる場合かよ、うん、みたいなやつですね。そうそうそう、
みんなで一丸となって、
うん、
この土地を守ろうじゃないかと。
そうだな、
いうことで、
やっぱそう考えるとさ、うん、その前澤さんがさ、
うん、
宇宙行ったっていう話で、
うん、
あの僕はミッションを持って宇宙行きたいって話したじゃないですか、
うん、
こういう記事を読むとやっぱミッション持っていきたいなっていう気持ちになりますね。
隕石、軌道変えたい、
うん、軌道変えたいね。
やっぱね、
一生のうち一回は隕石小惑星の軌道変えてみたいよね。
一人じゃ無理だけどね。
そこがまたいいじゃないですか、チームでやるみたいな。
そうかそうか、チームに入りたいんだね、
うん、
まあでもね、それだけじゃないですよ、世界を変えるのは。
ああ、
うん、
地に足つけてやれることからやってけと。
そう、みんなをね、はっと言わせることをぜひやってくださいよ。
そうだな、うん、僕はじゃあみんなのそのなんだ影響を与えてみんなの軌道を変えていけるように、
うん、そうそうそう、あの人の軌道を変えることも大事なことですから。
そうだな、
うん、変えてこ。
そうだな、
私たちも軌道変えてこ。
そうだな、
うん、
お互いにぶつかってこう軌道を変えながら
体当たりしてい
こう、していくっていうね、うん、
そうだ、
それ今年の抱負にしよっかな、
うん、
軌道を変えるっていう、
軌道を変える、みんなの軌道を変える
すごい壮大な気がしますけどね
力士になる、
うん、
あ、力士にちゃダメなんだね、相手が力士なんだね。
力士と力士のぶつかりそれ本当ただの相撲になるから
相撲ってすごいじゃないの。
そういう表現だったのかな、もしかして。
表現活動かもしれない。
元はそのルーツをたどると宇宙のその小惑星から守るみたいな。そうか、擬人化だったんじゃないの力士って。だから体格も大きいし力があるみたいな。
そういうこと？
っていう、あのだから土俵はその一つの惑星の引力の周期みたいなの。
だから最初にぐるぐる回るんだ、旗持って。
あ、そうだよ。で塩とかも撒くでしょ。
撒くよ。
あれは星の表現なんじ
ゃ。もうやめよ。ダメだ、怒られちゃうよ、こんなこと言ったら。
相撲協会の人に怒られちゃ う。
すいません本当にもう。
可能性でもないかな。新しい説をちょっと提唱したいな。
ね、うん、提唱しましょう。
あのまあそういうね、あのディフェンスの話があるよっていう記事は大変興味深かったんで、うん、っていう話をしたかっただけなんです。すいませんでした、
はい、ありがとうございます、はい、ワールドインザワーズ、このコーナーはアカルの50音の中からくじ引きで一つ選び、辞書でその1音から始まる言葉の意味を調べ、知識を深めていこうというコーナーです。
はい何笑ってるんですか。
息がおかしくなっちゃった、
はい、
はい、お願いします。
お願いします。
本日
の50音お願いします。
はい、聞きます。
はい、
パ、あら、珍しいのかな。リです。
リ、
うん、リです。
じゃあ今回もね、
はい、
この、
はい、
辞書で引いていきたいと思います。
はい、パンと辞書は別にね、あの年が変わろうと変わらないですから ね、我々はね、
変わらない、
何年も続いたら改訂版を使うかもしれないですけども、
改訂版出たらさ、うん、また同じ言葉でもちょっと違ってたりするよな。
修正すんのかね。
そのこうどう変わったかみたいなのをおいおいやったら面白いんじゃない
今度さ、なんかすごい古い辞書とかやってみたらいいんじゃない。
あ、逆にね、
めちゃくちゃ古いやつとかさ、
すでにやったやつをあえて古いので選んで、
う
ん、
全然違う説明かもしれない。確か
に現代の人に分かりやすい説明になってるからね。
そうそうそう、だから
遡るとその時代の人が分かりやすい表現、
説明も分かんないとかあるかもしれないよ。
面白いことを考えつくじゃん、うん、
ちょっと
すごい
案に入れといてください。
これはちょっとキープですね、うん、この案は。
はい、
はいはい、ということで、リ リですね、
リです、
これにいたしましょう。これ多分ね、おそらく小宮さんは答えることができないだろうと予想する。
大体できないからね。
あの言葉自体は聞いたことあると思います、じゃあ行きますよ、
はい、
小宮さん、
はい、
リーズナブル
お
って説明できますか。
リーズナブル、
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 どうでしょうか、皆さんもね、よく言葉自体は耳にすることあると思いますけど、
いやすごいこの価格帯はリーズナブルだよね、
言いますね、
言いますけども、私はあのリーズナブルはすごい悩みどころですよね。
どういうことですか。
いやあの仕事の 上ではね、
あ、
あれじゃないですかね、こう一般的に、目安となる価格より、比較的安価であること。
ちょっと印象良くないかな。
じゃあ価格に対して価値が高いこと、ちょっとプラス思考で、
ちょっと客観性に欠けるかな、その説明だと。
客観性に欠ける、
あとそれが全てじゃないんだな、それはね、あの丸2の方ですね。
じゃあ100円の品物を1円で買えたこと。
すげえ具体例。それリーズナブルなの、めちゃくちゃお得じゃんそれ。
あ、じゃあ100円の品を100円で10個買えた。
おー、それを分かりやすく説明すると、
今分かりやすく説明したよ。
100円がとかって出ちゃってるから。
あ、じゃあ単価あたりの価格で複数のものを。
もっとシンプルにいきましょうよ、
お得なこと。
まあそれが小宮さんの、まあ、限界ということになるかな。
嘘。
じゃあ読みましょうか、
はい、
丸2の方ですね、
うん、
価格が手頃である様、
一緒じゃないの、手頃とかお買い得とか。
いや違います。価格が手頃である様。
手頃である、
そうです、これが辞書の表現です。
手頃である様、
はい、という
のお手頃ですねっていうのを、英語で言ったらリーズナブルって言えばいいってことだよね。
そうかな、
うん、
確かにそういうことになるんでしょうね、
それ丸二なんですか。
これが丸二です。
一番目の意味があるということです。
そうです、この価格が手頃である様を踏まえて、
はい、
丸1を再度考えてみてください。
もうだってむしろ丸1でしょそれ。
リーズナブルにはそういう意味しかないと、そう思ってらっしゃるということですね。
経済的に得をする、
もっと本質的なことなんですよ。
本質的に
これはもっと本質的なんですよ。みんなだから、ね、リーズナブル、リーズナブルってね、お得だっていう。
損がない。
違う。
え？
もっとリーズナブルの内面を見てよ。
内面、あ、真心を込めて値引きをすること。どう？
もう全然違います。読みます。
まあまあまあ、負けてあげるよ、ジョーちゃんみたいな。
いや、全然違います。リーズナブルっていうのはね、もっと気高い、
気高い
ものだから。
気高いものを。
読みますよ。
はい。
理にかなっていて、納得できる様。これがリーズナブルです。
ちょっと待って、全然わかんないよ。
どういうことよ、なんでわかんないの。
だって納得できないから、お得なんでしょ。
いやいやいや、
いやこれ100円だよね、うん100円だと思う、10円なの、びっくりっていうのがリーズナブルじゃないの。
いや違いますよ。
納得できんのそれ。
これいいな、どうしよう、買っちゃおうかな、これいくらだろう、ペラ、あ2000円か、あこれでこれ2000円だったら全然ありだな、買おう、これがリーズナブルです。
それ納得なの。
納得です。これは
じゃあ例えばさ2,000円、あラッキー、おリーズナブルじゃんってなるものがさ2300円だったらどうなの？
まあ、まあ2300円くらいだったらいいか。
納得してるじゃん。
そうです、リーズナブルです、これも。
そういうこと？
そうです、だからみんなが思ってるお得感のリーズナブルは本来とは少しちょっと違うということなんです。我々欲深い人間が勝手にそういう風に変えていってしまったんだ、リーズナブルのこと。
ちなみにさ、それって英語にあるの？ちゃんと
あります。
あ、そうですか。でも言うよね、
リーズナブルって書いてあります。いい
よね、そうだね、英語だよね、
うん、
じゃあ海外であんまり使うとちょっと意味違っちゃうってこと？
そうだと思う。多分日本特有の進化の仕方をしてきてるような感じがするね。
じゃあ値下げすりゃいいってもんじゃないんだ。
うん、そうなんですよ。
お値段以上はどうなの？
お値段以上は
リーズナブルじゃないってこと？じゃ
あお得ってことだね。
それじゃあリーズナブルじゃないよね。
恩恵を受けてるってことだからリーズナブルじゃございません。
お値段相応ってことでしょ？
そうです、そうです。納得があるかどうかだから、理にかなってるかどうかですから。
でもさ、じゃあ、あれだよね、その例えばその品質がいいものに対してさ、
あともう一個あった、
うん、
妥当である様。
そうそうそう、そういうことだよ。
はい、書いてありました。
例えば武藤さんのお気に入りのかけていらっしゃるメガネあるじゃないですか、
はい、
このメガネ、
うん、
高いということに対して、
うん、
高いというかまあね、そのいいもので、あこのお気に入りのメガネ、あこんな値段なんだってなって、
うん、
でもそれはリーズナブルなんだよね。
そうです、そうです。
これだけいいものだったらこの値段だよって。
その通りです。
うわ、
それがリーズナブルです。皆さん改めてください。皆さんが今まで使ってたのはリーズナブルじゃないんです。
あ、これはいけないわ。
納得なんです。理にかなって納得できる様、妥当である様、これがリーズナブルなんです。
つまりさ、お客様満足度ナンバーワンがリーズナブルってことだね。
そうですね。
そうだよね、
うん、
今ならお買い得はリーズナブルじゃないってことだよね。
そうですね。
騙されてたわ
ね。そうでしょう、
騙されてた。
これはね、うん、だから丸二ってことは後々に出てきたことってことだと思うんだよな。価格で価格が手頃である様っていうのは。
なるほど、きっと日本語的な解釈なんでしょうね。
うん、
ちょっとそのリーズナブルと合わせてそのコスパとかっていうのもね、ちょっと後々調べてみたいですけどね。
コスパは多分コストパフォーマンスだから造語でしょ。
うーん、
だから多分日本のビジネスの都合上勝手に生み出された言葉なんじゃないのかな。
うん、まあでもそれは要は値段に対して、
うん、
そのパフォーマンスが要はまあでもお得の別のニュアンスだよね。
値段の割にいいものだよねっていうのが、
お得ラッキーみたいな感じか、
うん、感じがするね。
コスパ、まあリーズナブル、
ということなんですよ。
じゃあさ、はい、100円ショップがリーズナブルかどうかっていうのは分かんないよね。
一昔前まではリーズナブルじゃなかったと思う、
うん、
でも質がすごい上がってきてるじゃないですか、
うんうんうん、
それでリーズナブルにみんながこう納得するようになってきたような気がするね、
うん、そうだね、
うん、
まあでも今もピンキリだと思う。
うん、まあそうですね、
う
ん、
そうだから安けりゃいいって思うんじゃないんだね。
そうですよ。
なるほどね。これでもさ、我々その仕事をする上でも大事な感覚かもしれませんね、
うん、
リーズナブル
適正価格でお送りします、
うん、だからこうリーズナブルでお届けしますってなると、
うん、
なんかつい安けりゃいいって思っちゃいますけど、
うん、
違うんだよね。その仕事に対してこの価格でお届けしますよ、適正ですよ、適正ですよだけじゃダメなんだね。相手も、あ、うん、じゃあこの価格だったら適正だなと思って契約が成立すると。
まあそれプラスね、我々の場合はさ、
うん、
その求められたもの以上の何かをやっぱプラスアルファでお渡ししたいみたいな部分は、
そうだね、
まああるじゃない。我々って言っちゃ小宮さん違うかもしれないですけど、僕はそう思うわけなんですよね。
まあ、あの段階なのかもね、これ並べちゃいけないのかも、
うん、
そのリーズナブル、まあその適正であるっていうことがまず前段としてあって、
うん、
適正であると分かった上で、そのじゃあ契約して、まあ購入なりなんなり、うん、まあじゃあ仕事をお願いするってなって、
そうだね、
そこからさらにコストパフォーマンス、
そうだね、
この価格が適正だけれどもこれより以上のものを出してくれたなっていうプラスが最後残れば、うん、まあ嬉しいかなみたいな。
そうだね、納得があるから契約に至り、
うん、
契約して、
うん、
そっから先の話ですね。
そうそう、だから後から言うものではないんだよね、
うん、
その最初の段階での言葉なのかもね、
うん、
あーこれは非常に仕事をする上で参考になりますね、
うん、日常でもね割と使う言葉だから、
うん、
改めて ね、ああそうなのかっていうのを意識して生活してみるとね、うん、世の中の見え方がちょっと変わるかもしれないなと。
まあでもお洋服とかついついリーズナブルって思ったり言いたくなっちゃうけど、うん、悪いことじゃないね、
うん
うん、安いっていう表現ではないと、
うん
うん、適正である納得をして私はこれを手に入れて、これリーズナブルって、
そうです
いうことよね。
なるほど、これでこの値段妥当です、うん買いますみたいな、
自分がね認めたということ。ああ、こう言うとさ、このファストファッションとかファストフードとかもね、うん、ちょっと考えたくなっちゃうけど、まあ長くなっちゃうんでね。
はい、
ありがとうございます。すごく勉強になりました。
いいのを選んだ自信があります、
うん、とてもいいの。これからねまた年始まって仕事していく皆さんにとっても参考になったんじゃないでしょうか、
うん、はい、
はい、
ということで、
うん、
今回はリから始まるリーズナブルでした。でね、
うん、
お知らせですよ。
はい、
まあ、ツイッターの方では言ってるんですけど、
うん、
この度レクリエーションポートを代表してこの私がですね、
はい、
ゲスト出演することになったんですね。
はいはいはい、はい、全レクリエーションポート代表、
全レクリエーションポート
元ショーマ、
そうですね、うん、まあ、メッセージとかもねいただいたり、こう紹介してくれてる椿ライドさんと、
はい、
まあ、冬さんが配信してるポッドキャスト番組、うん、冬のライオンにですね、
はい、
うん、ゲスト出演という形で私
おめでとうございます、
はい、行ってまいりましたよ、
はい、もう収録は済んだんですね。
しました、
はい、
うん、いやーどうなるんだろうねという感じでね。
いや嬉しいです、私は。
そうですか。もう
年末ほら自分でね、
うん、
なんかふわふわしながら YouTube ライブとか出ちゃったもんで、
うん、
いやなんかちょっとうまくいってんのかなって思いながら、
ね、なんかゲスト出演してから小宮さんがなんか僕に対してちょっとこう上からな感じな
私出たみたいな、ね、そう、
あなたまだゲスト出演してないよねみたいな、じゃあ黙っててくれるみたいなやり取りが裏でね、
そうおちょくってんの私辛いじゃんそれ
っていうのは、まあもちろん嘘でございますけれども
いやまあでもそのね、なんかこうずっとねコラボと言ってつつ、その番組同士で直接っていうのはなかったかな。
うそうですね、
うん、まあね、そうだよね、私のコーヒーさんのライブだって直接そのポッドキャスト番組でっていうのではなかった。
そうですね、うん
うん、
特番みたいな感じでしたもんね。まあ非常にね、なんでこう僕もねゲストっていう形でお邪魔するの初めてだったんで、
は
い、もう緊張しちゃってね大変でしたよ本当。どうなってるん、どういう風な出来上がりになってるんだろうって僕まだ聞いてないんでね、非常にドキドキしてるんですけど、ぜひね楽しみに聞いていただけたらなと思います。
いつ頃なんですか。
よくぞ聞いてくださいました、
はい、
なんとしかもですね、
はい、
2週にわたって
お
邪魔させていただいております。
なんて贅沢な、
はい、
すごいじゃないですか。
そうなんですよ。ということでね、
うん、
2回楽しめますよ皆さん。1月の18日配信の回と、
うん、
25日配信の回です。
25日配信、 はいはいはい。
なんでね、あの冬のライオンの方もぜひ一緒に聞いていただいて楽しんでいただければなと思います、
う
ん、
冬のライオンですね、はい、あのあれですよね、ツイッターの方でも、
うん、
まあ告知というかあのリツイートとしていきますよね、うん、
はい、
うん、なんでまあそちらで聞いていただいてもいいですし、
うん、
これ冬のライオンって調べればいいのかね。
そうですね、冬ハッシュタグ冬ライとかでね、うん、あの普通にもう我々より長く活動されてる大先輩なんでね、うん、まあ、その辺はもうバッチリだと思いますよ、
うんうんうんうん、
なんでぜひお楽しみに、
はい、
ちょっとねこう自分を持ち上げた言い方をすればですよ、うん、レクリエーションポートと冬のライオンで1週間に2回も僕の声が聞けるって、
うん、
何笑ってんだ
持ち上げてんですね
っていうのその辺も非常にね、
ね、
贅沢な
ファンの方はね、お喜びだね。
なんだよその言い方ぜひぜひお楽しみに、
はい、そうですね、楽しみが増えることはね非常にいいことでございます、
はい、
本当にレクリエーションポートこうやってね他の番組ともいろいろやっていけたらと思いますんでね、
うん、
まあ、聞いてる人もぜひこんな番組あるよってちょっと教えていただくのもいいですし、
うん、
あとはねこの番組自分の番組やってる人でね、
うん、
なんかこうちょっかい出してくれる人いたら、
うん、
ぜひぜひねお声掛けいただければと思います。
はい、
はい、
ということで、
うん、
今回はここまで、
はい、
最後までお付き合いありがとうございました。
ありがとうございました。
それではまた、
はい、
次回バイバイ
バイバーイ。